藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の地名を訪ねてシリーズでお楽しみいただいています。今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、公家妻の名前が出てきました、はい、歴史についていろいろなお話を伺ったんですけれども、今日はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。はい、
公家沼地域の中でも昔から小技が20以上あります、うん、まあそういった中の小技について、なかなか珍しい小技がたくさんあります。またひょっと聞いてどういう意味かなとなかなかわからないような小技もありますので、今日は昔から残っておりますこの小技について少しお話ししたいと思っております。
はい、前回もお話をしていただいたときに、この小技の漢字を見ればその歴史がわかるよ、土地がどういったものだったのか特徴がわかるよということで話をですね、はい、伺ってきたんですけれども、うん、さあ今日は公家沼地域の小技についてお話を伺っていきます。まあ前回はこの公家沼という名前でも面白いですねって話をありましたけれどもね、はいはい、さあそれではどの小技からいきましょう。
はい、まず公家沼地域でも東側の方からいきましょう。はい、奥田ですよね。今市民会館等がある裏あたりですよね。この地域は昔一面田んぼであったんですよね。その田んぼでも足が取られるほど深い田んぼで、奥知らずの田んぼと言われるほど深い田んぼで、ありまして、まあこの地域、まあよく柏川の氾濫で水浸しにしょっちゅうなっていました。
私たちがこう地域とかあとイベント等でご紹介するとき、よく奥田公園とか奥田という地名をよく使うんですけれども、はい、そういった意味があるんですね。ちょっと意外でした。
足が取られるほど深い田んぼ、まあ現在は柏川も堤防がちゃんと整備されてね、はい、そういった浸水はなくなってきてますけど、昔はこういった意味があったっていう。
さあ続いて、
じゃあ次はですね、もう少し西側に石上っちゅう場所があります。まあこの地域はですね、戸上郷と呼びましたんですけど、後にですね石上と書くようになりまして、江ノ島に通ずる道に石上があったんですけど、この石上と混同しまして、この辺りの地名に石上、まあ字が石辺のですね漢字を使うようになったんですけど、現在は普通の石の上って書いておりますけど、この文字使うのなかなか珍しいんではないかなっていうような感じを受けます。
これは普通に私たちが住所で使うのは硬い石の
ストーン、硬い石の、はい、
でこっちは石片、
石片で、はい、まあ現在でも石上町会とかそういったあります。
また漢字というのはやっぱりちょっと面白いなといったところになりますね。はい、さあ続いては、
はい、境川あたりまで組み込んでた名前で、川袋っていう小技名があるんですよね。うん、まあ境川がこのあたりで湾曲しまして、湾曲になってまた洪水等で変わって、うん、ちょうどその湾曲した部分が残りまして、そこがちょうど袋のような状態になっているので川袋っていうふうに呼んでおります。江ノ島へ行く途中にありますけど、残ったところが池になったりなんかしてるところもございます。
じゃあこの川袋はなんとなくこう歴史も分かりやすい、はい、そういったね名前になりましたね。はい、さあ続いてはどういったところを、
はい、今度はちょっと南部の方に行きまして、上イワシとか下イワシですよね。なんでイワシが出てくるのかっていうと、やっぱり海岸に近いところで昔漁場があったところですよね。まあそういったところで相模湾でのそのイワシ漁業、まあそういったことで地引き網でイワシが取れたっていうことで、上イワシ下イワシような名前がついたんじゃないかと考えられます。
こんなところまで海があったってことですね。
そうです、公家沼のねそういった海岸地帯、地引き網が非常に盛んだったんですよね。我々子供の頃も地引き網に参加しまして、 いろんな、まあ、イワシがいろんな魚が取れて、楽しかった思い出がありますよね。
地名とは外れちゃうかもしれないですが、はい、やっぱり昔からイワシはよく取れてたっていうことなんでしょうか。
まあ、そうですね。最近は黒潮の流れで不漁の時もありますっていう話もあるんですけど、まあ、この辺はよくそういった相模湾でイワシが取れた。まあ、それ次がですね、北部の方に横須賀っていう地名があるんですけど、これ横須賀っていうのは全国あちこちあるんですよ。まあ、三浦半島の方にも横須賀ってありますけど、須賀っていうのは砂丘とか関係しておりまして、鵠沼砂丘地帯がありまして、現在での日本製鋼のあたりなんか周辺に横須賀っていうふうな、西横須賀、東横須賀、そういった砂丘があったっていう、そういった名残で横須賀っていう地名が残っております。まあ、富士山以外でも全国そういった似た横須賀っていうのがあります。
横須賀も本当によく聞きますね、地名的にはね。富士山にもあるということで、は
い、あるということですよね。はい、はい、次がですね、珍しいんですけど、地名の由来っていうのが分かんないのは八瓶ですよね。グランド八瓶球場っていうのがありますけど、じゃあこの八瓶っていうのはどういう由来があるのかっていうのちょっと分かんないんですよ、
はい、私鵠沼地区の中で一番気になっていたのが八瓶だったんですけど、はい、どんな由来があるのかなと。
このラジオを聴く方で伝え聞いてる方がありましたら、ぜひ教えいただければ、この八瓶というのはなかなか由来が立ってない、はい、地名の一つなんですよ。
今までずっと地名の話を伺ってきて初めてですね。
はい。
本当、八瓶ってなんでこんな名前がついたんだろうなんて思っていたら、そうなんですね。じゃあちょっと鈴木さんからもありましたが、知っている方はぜひちょっとね、まあ、教えていただきたい。
あの辺いろいろ集落たくさんありますからね。まあ、そういったの多くの集落が周辺にあったからじゃないかなと思います。まあ、そういった多くの集落はまた先ほどの皇太子宮のね、出汁ともまた関連ありますからね。はい、
本当に小技一つ一ついろんな歴史を感じられ、どんな土地だったかというのが分かるので、改めてやっぱり面白いなと、はい、今ね本当に思っておりますけれども、さあ、
まあ、あとは藤ヶ谷とか桜小路っていう小技名ありますけど、藤ヶ谷っていうのはやっぱり藤の花が咲いて、この辺起伏に富んだ丘陵になってて、まあ現在はあまり残っていませんけど、昭和の初めまでこういった丘陵のとこに藤の花が咲いて、この藤の林が残ってたそうであります。今住宅化されておりまして、こういった林は見られませんけど、まあ、桜小路っていうのは、まあ、また桜の並木通りですね、両側にきれいに咲いてたんじゃないかなっていうようなことで桜小路ってね、まあ、いい連想させる地名でありますよね、はい、
素敵なお名前が、ね、ついてますよね、はい。まあ、藤ヶ谷はやっぱり藤の花からだったということで、ちょっと市の花だけあってちょっと残しておいてほしかったかな。
はいはい、まあ、この南部のね、鵠沼で藤があったっていうね、はい、
なんとか藤の花イコール藤ヶ谷っていう雰囲気じゃもうなくなってしま
っているんだ。なくなっていますけど、はい、やっぱりまた復活させていただければなと思います、はい。
今日はですね、小技についていろいろお話を伺っていきました、はい。皆さんがもう普段親しんでいる地名がいっぱい出てきましたので、改めて、ね、はい、歴史についてちょっと触れてみると面白いかなといったところになりますね、はいはい。さあ、2週目の今日は先週に引き続きまして鵠沼地区のご紹介でした。今日はその中でも小技についてお話を伺いました、はい。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんでした。今日もありがとうございました、
はい。次回よろしくお願いします。